皆さんおはようございます。今日はこのような形でのメッセージとなってしまい申し訳ありません。現在栗田家は家族が次から次へとコロナになっていてですね、このような形のメッセージとなってしまいました。今のところ残るはこの私だけという状態です。さて今私はカメラに向かってメッセージをするという、しかも一人ぼっちでというこの経験、これは初めてのことですけれども、今日この時にもきっと、いや間違いなくこのカメラの向こうに皆さんがおられるということ、あきっとあの前の席にはいつものあのご婦人がいて、そしてホールの奥の方の椅子にはきっとあの方がおられるかな、そんなことをイメージしながら御言葉を取り継がせていただきます。さて今日は少し違った意味でもですね、私は少し緊張していたのです。それは何かというと、このビデオを撮影している最中にもしかして息子あたりがギャーッと泣き出したりするんじゃないだろうか、もしかしたらピンポーンって宅急便です、そんなことがないだろうか、少しハラハラしながらメッセージをしていました。今日は予定していた箇所から少し変更させていただいて、ヨハネの福音書から御言葉を取り継がせていただきます。私たちは今マルコの福音書13章まで共に見てまいりました。イエス様がどのような素晴らしいことをなされてきたのか、その宣教の御業一つ一つを見てまいりました。ただ皆さんご存知の方も多いと思いますけれども、新約聖書には福音書と言われるものが4つあります。ですからマルコの福音書の他にも3つの福音書があります。それはマタイ、ルカ、そしてヨハネ、この3つの福音書があります。そのようにですね、4つの福音書を通して私たちはイエス様についてさまざまな視点からイエス様の姿、イエス様の御業を見ることができます。今日私たちはヨハネの福音書だけに記されている、そんな癒しの奇跡の場面をご一緒に見てまいりましょう。はじめに一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はこのようにしてビデオを通してのメッセージとなりました。しかし変わらず主がお一人一人に御言葉を通して語りかけてくださること、その御言葉を通して養ってくださることを信じ感謝いたします。これからの時も私たちが身を低くし心を開き、あなたの御言葉を待ち望みます。主よお語りください。これからの時を御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて人の人生というものはよく道に例えられることがありますね。道、世間一般の歌などでも人生を道に例えたものがよくあります。まあ、私は今は歌いませんけれども、いくつかそのような曲思い浮かぶ方もおられるかもしれません。私たちがこの人生という道を歩いていくときに大切なこと、その2点を今日は確認したいと思います。その一つ目、それはその道は誰に導かれているかということ。そして私たちがその道を誰と歩むのかというこの2点です。私がそのことで頭に思い浮かんだ一つの少し恥ずかしい出来事があります。私は牧師になる前、進学校で学びをしていましたけれども、その進学校にも受験というものがありました。私が進学校を受験した受験当日での出来事でした。 私は当日初めて訪れるその進学校の校舎がわからないまま、進学校の最寄り駅で降りて、そして進学校行きのバスに乗って進学校へと向かって行ったのでした。そして目的のバス停に着き、二人の方が私より前にそのバス停でバスを降りられました。一人はいかにも真面目そうな、まあ好青年というのか、そんな若い青年が一人おりました。そしてもう一人の人は私よりすごく、いや、だいぶ若く見えるおしゃれな感じの女の子でした。この人たちは同じバス停で降りたということはですね、私はパッと思いついたわけです。きっとこの二人は進学校を受験するに違いない、どう見てもそういう顔をしている。思い込みが激しいですね。私はそういうふうに思ったんです。そして私はそれまで一生懸命地図を見ていた、その地図を見るのをもうやめて、こんなものはいらないと、この二人についていこうと、私は真面目そうなその青年の後ろを歩きながら進学校へと向かいました。ところが歩いている途中にふと気がついて目を上げてみると、目の前には全然違う建物があったのでした。私がびっくりして、その建物の看板を見るとですね、それはなんと進学校の横に建てられていた一般の会社、その一般の会社に私はその人についていって、そして敷地内まで入り込んでしまったのでした。しかしさすがに会社の中までは入らずですね、その敷地に一歩二歩踏み込んだ途端、これは何か違う雰囲気がすると異変に気づいた私は、恥ずかしい思いをしてそそくさーっとその場を立ち去っていったのでした。結局はもう一人いた若い女の子が後に私の同級生となる方だったのでした。そのように恥ずかしい思いをしてしまった私ですけれども、さらに追い打ちをかける恥ずかしい出来事がありました。それはですね、私が卒業するときにその女の子がこう言ってくれたんです。栗田さん、実はあの受験日当日のこと私気づいてましたよって。そう言われてですね、私はもう本当に恥ずかしくなってしまったのでした。そのように私たちがたとえ受験の日じゃなかったとしても、人生というこの道をですね、誰の後についていくのか、誰に導かれていくのか、そして誰と共に歩んでいくのかということはとても大切なことです。もしあなたが先ほどの私と同じように間違った人についていってしまうならば、行き先を間違えてしまうでしょう。今日のメッセージのタイトルは、あなたと共に歩む喜びと付けさせていただきました。あなたという、これはイエス様のことです。私たちがこの人生という道を神様イエス様と共に歩むこと、それがどれほどの幸いであるのか、私たちは御言葉から見てまいりましょう。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書9章からですが、この章全体に記されているある一つの出来事があります。それはある目の見えない男がイエス様によって癒され、そしてその後さまざまな圧力というんですか、攻撃をいろんな人から受けるんですけれども、それでもくじけることなくイエス様を救い主と信じ告白していく、そんな姿がこの9章全体を通して記されています。今日私たちが開きました1節から7節まで、この最初の部分ではですね、この目の見えない男が癒されるまでの、それまでの過程が記されています。 それでは早速、私たちはヨハネの福音書9章の一節、ご一緒にお読みして参りましょう。9章の一節。3、はい。さて、イエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。ここではイエス様が道の通りすがりに生まれつき目の見えない人を見つけられたとあります。この男の人はおそらく目のつきやすい場所にいたと思われます。そして人通りの多い場所、つまりそれは神殿の周りとなります。その場所でこの男は物乞いをして暮らしていたんでしょう。使徒の働き3章などを見ても、歩けない男が美しの門と言われるところに座って施しを求めている、そんな姿が記されています。そのため多くの人たちがいつもこの男を見ていたことでしょう。その男を見た時に弟子たちはある疑問が湧いてきました。さて、それはどのような疑問であったのか、2節ご一緒にお読みしましょう。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？それは、この質問は、この男が歩けないのは一体誰が罪を犯したから彼は目が見えないというこういう状況になっているんですか？という質問でした。この人の親なんですか？それともこの人は何か悪いことをしたからこうなったんですか？それを弟子たちはこの目の見えない人の目の前でわざわざイエス様に質問し始めたんです。まあ確かにですね、当時はこのように一般的に考えられていたことがありました。しかしだからといってですね、わざわざ本人の目の前で弟子たちそんなこと言わなくてもいいんじゃないか、そのように思いますけれども、イエス様はそのようには考えられていませんでした。イエス様の考えは弟子たち、また当時の人たちが思っていたそのような考えとは全く異なるものでした。続く3節をご一緒にお読みしましょう。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の業が現れるためです。この人の目が見えないということ、それは神の業が現れるためなのだ。つまり神様がどれほど素晴らしいお方なのかが、この人の病を通して表される、明らかになるのだとイエス様はおっしゃいました。そのように人間が様々な苦難や、また試練、苦しみ、痛み、また失望も時に味わう。そのような時に、実は神様の素晴らしさが表されていくのだ。そのようにイエス様はおっしゃられました。また続く4節、5節、このようにイエス様は言われています。4節、5節続けて2節を一緒にお読みしましょう。私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。私が世にいる間は私が世の光です。イエス様はご自身が使わされてこの地上に来ておられるということ、その覇権意識というんでしょうか。それをはっきりと持っておられ、それと同時にもうこの地上に残されている期間が残りわずかだということを、迫っているということを知っておられました。イエス様が地上におられる間は世の光として輝いておられるのだ。そのようにイエス様はおっしゃいます。悩み苦しみ痛む者にイエス様は働きかけてくださる。そして神様の栄光が、神様の光がそこから溢れ流れるのだとイエス様はおっしゃってくださるわけです。今日の箇所でも世の光である、そのイエス様の働きによって 暗闇の中から照らし出された一人の男がいます。光り輝く神様の御業がこの後記されています。ご一緒に6節をお読みいたしましょう。6節、イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、ここでイエス様は唾で泥を作って、そしてそれを男の目に塗られたとありますね。これは現代の私たちの感覚ではどうでしょうか。特にコロナが始まってこの数年の感覚で考えるとですね、それは汚いとちょっとと思われるかもしれません。しかし当時においては別にその行為は汚いというものではありませんでした。むしろ癒しのために唾を用いるということは当時よくあったことでした。日本でも少し昔の時代を考えてみましょう。まあ今でもそうかもしれませんけれども、怪我をした時にはですね、そんな唾をつけとけばいいのよって、ちょっと擦り傷があったり、ちょっとなんでしょう、やけどをしたりとかですね、骨が折れるとちょっと難しいかもしれませんけれども、ある程度のことであれば唾をつけとけば治るって、そういうふうに言われたこともあったかもしれません。その場合はもちろん誰かの唾をつけるわけではなくて、もちろん自分の唾をつけてということになりますね。ただここで注意したいことは、イエス様の唾がすごい力を持っていたということではありません。イエス様は当時の習慣を用いてそのようなことをされたのです。その光景を見ていた人々はですね、イエス様が今この瞬間その人を癒そうとしているということが分かったんです。きっとイエス様が唾で泥をこね始めた瞬間から、もしかしたら癒そうとしているのかな、そしてその泥をその男の目につけたその姿を見て、間違いない、イエス様は今この男を癒そうとしているのだと人々は理解したことでしょう。しかし泥を塗られたこの男、その後が少し特徴的だったんです。続く最後の7節をご一緒にお読みしましょう。行ってシロアム、訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰っていった。ここでイエス様は目に泥を塗られた男に対して、あなたは癒されましたとは言われませんでした。シロアムの池というところに行って洗いなさいと命じられました。このシロアムの池とは別名使わされた者の池という名前がありました。これはですね、このシロアムの池の上流にあったギホンの泉、そのところから人工的にですね引かれてできた、そのような池だったわけです。まあ、水が引かれてきた、つまり水が使わされてきた池ということで、このような名前が付けられていました。このシロアムの池ですね、私も数年前にイスラエルに行った際に実際にこのシロアムの池を見てきました。今も同じ場所に確かに残っているんです。聖書の記述通りにですね、実際に私がシロアムの池を見て、当時この部分に水が張られていたんだな、そう感動を覚えていた時、それと同時にある一つの疑問が私の胸に湧いてきたのです。それはなぜイエス様はその目の見えない人をすぐにその場で癒されなかったのだろうかということです。皆さんはどう思われるでしょうか。イエス様は聖書の他の箇所で目の見えない人々を癒されたことは何度もありました。多くの人を癒されました。その場合イエス様はその場でその人々を癒して奇跡の御業を行われました。しかし 今回この人に限ってはわざわざシロアムの池に行きなさいと命じられました。目の見えない人にですね、わざわざ歩いて行ってきなさいというのはどうでしょう。少し酷な話ではないでしょうか。はじめに言いましたが、男はおそらく神殿の門に、その近くにいたことでしょう。ですから、このシロアムの池までは少し距離がありました。私がイスラエルに行った時、神殿からシロアムの池まで、その距離はですね、歩いて移動したのではありません。バスで移動しました。単純なバスの道のりではありませんでした。さらに、この人は目が見えなかったんですから、なおさらその道は大変だったんじゃないだろうかと思ったわけです。イエス様は厳しいお方なのでしょうか。癒すためには何か試練を設けられる、そのようなお方なのでしょうか。しかし、私がシロアムの池に行った際、ガイドをしてくださった神学校の先生がおっしゃってくださり、分かったことがあったんです。それは、シロアムの池の隣に、実は近年になって新しく発見された、そんな道があるのだ、ということです。それを写真で出しますけれども、この写真になります。新たに発見されたこの道。この道は神殿からシロアムの池に通じる一本道だったのです。そう、目の見えない男はイエス様からもう二股にもいくつにも分かれている、そういう複雑な道をですね、あなたはシロアムの池に行きなさいと言われたのではありません。イエス様の時代には確かに神殿からこのシロアムの池まで一本の道が確かに敷かれており、イエス様は目の見えない男にその道を歩ませてくださったのです。イエス様は確かな道を用意してくださり、男にその道を歩ませてくださいました。そのことを私たちが今日知ったとき、私たちの今年一年、いやもっと遡ってこれまでの人生を振り返ったとき、私たちの歩んできた道はどのような道だったでしょうか。その道を歩いているときには、今日出てきた男のように右も左もわからないような、そういう不安な状況であったかもしれません。また真っ暗闇の中、もう絶望しかない、そのように感じる時があったかもしれません。でもその時々に、いやいつもイエス様が道を指し示し、これが道だ、これに歩めと導き、共に歩んでくださっていたのではないでしょうか。そしてその道ではイエス様が私たちと共に歩んでくださっていたのではないでしょうか。私の人生の中でもこれまで大きな悲しみがいくつかありました。その中で私が励まされた一つの詩があります。これはあまりにも有名な詩ですから、皆さんご存知の方多いと思います。それは足跡という詩です。もう何度も読まれたことがあるかもしれません。ただこの時改めてもう一度お読みします。足跡。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、 私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としていたとき、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたのだ。このような詩です。そしてこの詩と同じく、神様が私たちと共に歩んでくださることも、御言葉から知ることができます。神様が私たちと共に、いや、背負って歩んでくださること。引用箇所丸1、イザヤ書46章3節と4節。イザヤ書46章3節と4節。このように記されています。ご一緒にお読みしましょう。体内にいた時から担がれ、生まれる時から運ばれたものよ。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。生まれる前から、そして頭が白髪になったとしても、この私を背負ってくださる、共に歩んでくださる神様が私たちと共に今日いてくださるんです。これはどれほど幸いなことでしょうか。目の見えなかったあの男がシロアムの池で目を洗い、見えるようになったとき、彼は何を見たことでしょうか。きっと彼が周りを見渡し、振り返って彼が見たとき、彼には自分が歩んできたその道が見えました。イエスという方が私にシロアムの池に行きなさいと、そう言ったのだ。道を歩いているその最中にはわからなかったけれども、目が見えるようになった今、はっきりとわかる。私は知った。この一本道をあの方が用意してくださったのだということ。そのことを彼は確かに知ったのです。しかし、この目が見えるようになった男は、初めからイエス様が神様だということに気づいてはいませんでした。知ってはいませんでした。それでもイエス様の声を聞いて、シロアムの池に行きなさいというその言葉が彼の耳に彼の心にずっと残っていた。そして彼はその声に従い、道を歩んで彼は癒されたのです。シロアムの池に向かって歩いていくときにもきっとイエス様のその言葉が彼の心に残り、彼を励まし、ああ、どこまで行けばいいんだな、そう思ったとき、彼を励まし、導いたことでしょう。そして彼はこの後、再びイエス様と出会い、主よ、信じますと告白し、イエス様を信じました。今日の箇所から、私たちの人生における、これまでの歩みの中でも、今日見た男のように前が見えず真っ暗闇だというふうに感じたことがあったかもしれません。 なぜ神様、もう今ここで癒してくださらないのですか？今すぐ解決してくださらないのですか？そう神様に問いたくなるようなことがこれまで何度もあったかもしれません。またもしかしたら今この時、そのような道を通っておられる、そのように感じておられる方がおられるかもしれません。でも神様にとって、あなたがその道を歩むことは、神様の御業が表されるために確かに必要なことだったのです。今日ご一緒にもう一度私たちが覚えたいこと、それは今まで歩んできたあなたの人生、その道に確かにイエス様が共におられ導いておられたということです。そうです、私たちが思い出すのも辛くなるような、あの辛かったこと、試練の中、悲しい辛い、そのような誰にも言えない経験の中でも、イエス様は光を当ててくださっていたということを、それは私たちが気づいていなかったとしてもそうです。そして神様は今日あなたをその場所へと、その道へと導いてくださっています。光当たる場所へと神様は導いておられます。あなたがそして今日ここにいること、このメッセージを聞いておられるということ、それは決して偶然ではないということを私たちは何度でも思えなければいけません。神様が確かに用意してくださったその道の中で、道半ばで私たちが今日この御言葉を聞いているということです。私たちがこれまで歩んできた道、その道に確かにイエス様が共にいてくださったのだ、そう私たちが確かに分かったのであれば、そう信じるのであれば、告白されるのであれば、きっと私たちはこのように告白できるはずです。過去そうであったのならば、今週も、そして今年も、そしてこれからずっとあなたが歩むそのすべての人生の道において、イエス様が導いてくださる、共にいてくださるのだと私たちは委ねて歩むことができます。私たちがこれから歩む道、それはイエス様との喜びの道です。どんな困難があっても、どんな試練があっても、また終わりの時代に差し掛かり、さまざまなことが起きたとしても、私たちはこの方と一緒ならば、イエス様と一緒ならば乗り越えることができます。私たちはイエス様と共にその道を歩んでまいりましょう。黙想の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきながら、黙想の姿勢を持って、もう一度御言葉を思い返す時を持って参りましょう。今日は御言葉の中から、神殿で物乞いをしていたそんな目の見えない男が、シロアムの池に行きなさいとイエス様に導かれて癒しの道を歩んでいった、そのような姿を見て参りました。目の見えない男は、もしかしたら、いや、きっとこれまでもその神殿で物乞いをする中で、何度も何度も人々からあざけられ、罵られ、あなたはこういう罪を犯したからそうなっているんだと、きっと彼の心はどれほど悲しみ、寂しさ、虚しさが溢れていたことでしょうか。しかし彼は今日この箇所でイエス様に出会いました。彼は周りの人々とは違いました。彼は自分を癒そうとしてくださり、泥を目に塗ってくださり、そしてシロアムの池に行きなさいと、そう命じてくださった。しかし目に見えない彼には通らなければいけない道がありました。 癒されるために彼は通らなければならない道があった。しかし私たちは今日確認しました。その道は複雑な凸凹道で、いくつも分岐点があるような、そういう道ではありませんでした。イエス様が用意してくださったその癒しの道、それは迷うことなき一本の道、その道を歩みなさいとイエス様はおっしゃってくださり、神様が共にその道を導いてくださっていました。また他の聖書の箇所にも、道がわからないけれども、先行きがわからないけれども、一歩踏み出した信仰の先輩方がおられます。それはアブラハムやモーセをはじめとした人たち、彼らはどこに行くのかわからないまま旅路を進め、そしてただただ神様の声に聞き従ってまいりました。私たちはいかがでしょうか。今まで私たちが歩んできた道に、確かに神様がおられました。神様が導いてくださっていました。私たちの中で今日そのことを改めて告白します。そしてそのことを知らなかったけれども、私は今日そのことを信じ告白します。そのように告白される方はおられるでしょうか。今日も皆さんは神様一人一人その手を取ってくださり、名前を呼んでくださり、このところへと導いてくださいました。あなたに知ってほしいと願っておられることがあります。イエス様は今日共にあなたにその道を歩んでほしい、そう願っておられます。私たちは今週も、そして今年も、そしてこれからも、誰に導かれ、誰と共にこの道を歩んでいくのか、はっきりと告白し、神様が用意してくださる道を歩んでまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も御言葉を感謝いたします。神様、私たちは弱いもので迷いやすく、神様が用意してくださったその道がありながらも、神様が導いてくださりながらも、神様が共にいてくださりながらも、この道をそれたいと反対方向に突き進んでしまう、それは自我によって自分の進みたい方に進んでしまう、そのような自己中心のものでした。しかし主よ、私たちは今日そのことを改めて主よあなたの御前で告白いたします。主よ、どうかあなたが私たちのその背きの罪を拭い去り、あなたの誠の道へと、光の道へと導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。神様、私たちがこれまで歩んできた道、あなたと出会う前だったとしても、その道には確かに神様がおられたことを今日告白いたします。神様が共にいてくださって、私が倒れそうな時でも支えてくださっていたことを告白いたします。神様、あの目の見えない男がシロアムの池に通じる一本道で、あなたに支えられその道を歩んだように、今困難の中にある兄弟姉妹お一人一人を、主はあなたが支え励まし導いてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。その道が 何か間違ったから、私が何かしてしまったからそうなってしまったのではなく、主が導いてくださったその道であること、確かに神様が祝福を用意してくださっていることを知ることができますように、どうかお導きください。神様、あなたが一人一人の思い煩いに応えてくださること、すべてをご存知であられること、すべての人の道と共に歩んでくださる方であることを感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。